どうも小出です。
南波です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらあったで話し足りない小出と南波が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストの演舞的良心を司る番組です。お願いいたします。
お願いします。
いよいよ機材が大変なことになってきました、
はい、オーディオインターフェース
を導入し、ついにパソコンで撮り始めました
前まではね、あのハンディのレコーダーで撮ってましたけど、
はい、
あれだよね、音量小さいのでは問題に端を発する、うん、
はい、
あの僕らの録音探求の旅が、
はい、
だんだんなんか過激になってきて、
結局このやり方を避けてたとこあったじゃないですか、
うん、めんどくさいんだよセッティングが
ぶっちゃけね、
うん、
ぶっちゃけ、いや、こうすりゃ取れるっていうのは最初から知ってはいたけど、
うん、
それを避けてどうにか、まあ、簡略的に取れないかっていうのをここまでずっと試してきたんですけど、まあね、結局音質と、
うん、
まあ、音量音圧、
うん、
これ全部やっぱクリアしようと思ったら、
うん、
しっかり DAW で取るっていうのが一番いいに決まってるわけで、
うん、
案の定もう大手ですね 今最後の唯一余地が残ってて、それはマイクをコンデンサーマイクにするかどうかっていうところなんですけど、そうそうそう、
今はダイナミックマイクで、
うん、
要はちっちゃい音からでっかい音まで、
はい、
なんていうんですかね、拾うといいますか、うん、ライブで使うような、
はい、
うん、
やつなんですけど、
うん、
通常のラジオのスタジオにあるのは、
うん、
まあ、コンデンサーマイクとかであることが、
うんうんうん、
多いんで、
うんうんうん、
まあそれで撮れればね、
うん、
さらに音質は良くなりますよ。
そうですね、う
ん、マイクの入力の音がもうすごく良くなるんで、
うん、そこまでやるっていうのはありますけどね。
でももう TBS ポッドキャストだから俺ら
俺らはね、俺らさTBS ポッドキャストだけど、
うん、
まあでも別に TBS で撮ってはいないんだけどね。
そうだね、
うん、
だ手弁当の、
うん、
TBS ポッドキャスト
のクオリティにどんどん近づけていって、
そうそうそう、
あとはもうあれだね、スタジオがちょっと無音のところに
そうだね、うん、
防音バッチリみたいな、
うん、今まあ事務所で撮ってるんで、
うん、
まあ、そこまでいったらもう、
うん、
いよいよですよね。
そうね、
うん、
でもコンデンサーは本当導入してみたいですけどね、
うん
うん、
だそれを、
うん、
導入するために、
うん、
その資金を、
はい、
稼ぐために、
うん、
コンプロのイベントやりましょう
リアルイベント実施して、
はい、
うん、
その上がり、
上がり で
皆さんからの投げ銭、
うん、
それがコンデンサーマイクにつながりますだって音質を言い始めたのはみんなだからね
そう
みんななんだよ、
うん、もう書かれちゃってるから、
うん、
ツイッターやら、
うん、
レビューやらに、
うん
うん、もうちょっと音量調整どうにかなんないですか
ね。みんなだからね、うん、みんなが言ったんだよ僕らは別に最初の段階で気になってなかったんだよ。
そうそうそう、
だけどみんなが言うからもうだって今までは僕と南波さんのトラック、
うん、
一緒に撮ってました、
うん、
今回から、
うん、
もう今別ちゃんで撮ってますから
分けてるよね、はい、だから調整できるようにね、
はい、調整できるようにしてます、
声をね、
はい、でちゃんと僕がもうこれはもう前回からやってますけど、
うん、
こう声が大きくなりそうなところは僕がもう自分で、
はい、
そのもう波形をちっちゃくして、
うん、潰して
、
うん、
いやそのコンプじゃなくて、
うん、
そのもう波形の原因を下げて、
あれなんだ、もう手動コンプでやってるんだ。じゃあ
コンプでもはみ出そうなところはもうそこでもう自力で抑えたりとかしてますから、うん、めちゃくちゃきっちり編集しました。
そこまでやってんだ。
そこまでやってますよだって僕プロだから、
うんうん、
もう気になっちゃうのよ。
やろうと思ったらもう徹底してやっちゃうっていう、ね、
やっちゃうんで、
うん、
もうこの DAW をいじり始めたらもうそれ気になっちゃうんで、うん、
前はさマジでスマホで撮ってその場でアップロードとかしてたんだよ、
う
ん、
そうだよ、
うん、
でももうここまで来ちゃったんだよだって僕らは TBS ポッドキャストだから
TBS のせいで
TBS のせい
せいとか言っておい
てせいとかじゃないけど
あんだけプッシュしてもらっておいてさ
TBS のせいでも、
ね、
こんな目に
いやでもクオリティね上げていきましょうよ、う
ん、まあ、上げていきましょう、
うん、
もうじゃあそれもしょうがないんで、
うん、
でまあねそのコンデンサーマイクはでもちょっと高いんで、
うん、
さすがに自腹で買うには、
う ね、
まあ、買えないわけじゃないけど、うん、ちょっとなんでそこまで買わなきゃ
なんかなってちょっと気になる
なんかなっていう、うん、そうそう。でなので、うん、まあ、あのイベントの上がりで
そうだね、
うん、まあそれ買ってコンデンサーマイク2本導入したらもう そこそこの金額ですからね。
ね、まあ逆に、まあ、それを理由に、うん、まあ、久々にイベントもやりたいねっていうのもありますしね。
はい、
うん、
でそれを、まあ、現地のチケットはもちろんですけど、うん、はい、まあ、投げ銭も配信もね、
あ今あるからね、
うん、あるんで、うん、そこで投げ銭もちょっとしていただいたりとか、うん、あと飲食か、もう今飲食 OK ですもんね多分。
そうですね、うん、
で飲食もしていただいて極力我々にコンデンサーマイク代を、いただいて、
うん、
秋ぐらいですかね。
そうっすね、はい、うん、ちょっと久々にリアルイベント
というかリアルイベント
ライブをやってみましょう。
もうねこのリアルイベントをラジオのイベントにするために、
うん、
ずっとここまで苦労してきたわけです
から、うん、やってきたけれども
ついにそれが叶うという形ですね、
うんうんうん、なんかまたねお知らせできると思いますんで、
はい、うん、その辺お楽しみにしていただいて、
うん、はい、
じゃあ難波さんは最近どうしてたんですか。
えこれ、8月何日だ
7日です。
7日の月曜日のお昼に撮ってるんですけど、はい、金土日まで、
うん、
昨日まで、
はい、
東京アイドルフェスティバル、
うん、
TIFF っていうのに行ってまして、
お台場で、
お台場のアイドルフェスですね、
うん、3日間、
はい、世界最大の、
うん、
世界最大のってあの他にそんなねえから、
そうだね、そもそも、
うん、そもそもねえからあれなんですけど、うん、世界最大のアイドルフェスに、
うん、
行ってまいりまして、まあ大変でしたね。
過酷でした今年も。
俺行ったの2019年以来なんですよ。
あ結構久々。
そう2020年以降はコロナがあって、うん、まあ2020年は確か配信のみかな、で21年22年とあったんだけど、やっぱ PCR 検査とかいろいろ厳しかったり制限がかなりあったんですけど、まあそういうのがまあほぼなくなって元に戻ったという感じだったので、まあ自分も気楽に行こうかなっていうのもあり行ってきたんですけど、もう2019年よりも2023年でもうすごい感じたのは温暖化、
暑い
暑い、もうマジでマジで甲子園とかさ今結構問題になって
る、もうなってるよね、
もうこの季節に投げさせるのどこだ、
はい、うん、
みたいな話、うん、みたいなのがすごいリアルに感じられるヤバさ、
うん、いや難波さんとさ、
うん、
TIFF 行ったの、うん、まあ、真夜中のニャー号で特集してたからなんですけど、うんうんうん、行ったのってあれ何年前でしたっけ。
16年とか
16年
17年とかかな。
あの時でもかなりヤバかった、
ヤバかったよね
って思ってるし、うんうんうん、あのお台場冒険王じゃないや、なんかその お台場 の, あのエリアですよね、フジテレビ の, あの周りのところでやってるイベントなんですけど、うんうん、結構コンクリのエリア、
そうなんだよ、あの駐車場みたいなところ、
駐車場になってるのか、
うん、
駐車場のところ使ってるのか、
うんうんうん、
あのさコンクリのエリアさ、うん、やばくないあれ、
あの上からも下からもあの熱波が
ね、
うん、
であのスカイステージだっけ、屋上、
屋上
あれもう逃げ場ないもんね。
そうなんだよ、木陰とかが全くないからあれ信じられないんだけど、うん、初期の TIFF って屋上のエリアで、うん、あの握手会とか物販とかやってたんだよ。
30、40年前30、40年前の日本の夏。
いやいやいや、もう10年前ぐらいだけど、恐ろしいよね考えると。
恐ろしいね、
うん、めちゃくちゃ暑くてさ、なんかもう野外のライブとかも、うん、だから、まあ、もちろん野外のステージがすごい多いから、うん、あちこち行くんだけど、
はい、
続けて 2,3 個見てると、
うん、
なんかもうダメ、もう死を感じる、うん、恐ろしすぎる本当に。
へ、うん、でじゃあもう今年はもう、うん、なおさらもうやばい、
もう やばかったですね。だからね、自分もなるべく、うん、野外のステージに行かないようなルートを考え、
うんうん、はい、
結構休みながら行ったんですけれども、うんうん、なんかそうしたら普通に何だろう、ライブをすごい純粋に楽しめたね。
はあ、はあ、はあ、
うん、
なるほど、無理をしないようにしたら、
そうそうそうそう、なんかもう自分は体力的にも若くはないから、うん、30代の頃に比べたら、
うん、
うん、だからもう その見たいライブとかさいっぱいあるじゃない、うん、そういうのもまあ一応なんかメモとかするんだけど、うん、もう体がやばそうだなと思ったらもう行かない、もう、もう、もう近いところとか涼しいところとか、なんかちょっと水を飲む時間、水を飲んで、うん、あの座ってぼーっとする時間とか、うん、なんかそういうのもじゃんじゃん入れていったらすごい楽だった、
うん、もうなるべく外に居続ける時間をなるべく作んないように。
そうそうそう。でそれで思ったのがなんかそれで見ていたらなんか自分はさいつもシーンに対して悲観的なことばかり言ってるようなイメージが
ありますよね、
あるかもしれないけれども、うん、やっぱ個別の事象というかさ、はい、個別のアイドルグループ自体っていうのはやっぱすごい面白いものが多くて、うんうん、なんかまあ、シーン自体は縮んではいるんだけど、はい、一個一個に関しては全然面白いとこいっぱいあるなっていうのが、うん、なんか発見できたっていうのが、うん、なんかめっちゃベタなんだけどフェスっていいなと思ったんですよね。そうなんかさ、やっぱいっぱいは見れないですよ普段生きていて、
まあ、それそう
何個も何個も、うん、短い時間 で、ね、あれだけの量をさ、うん、だから、うん、なんかこうそういう機会ショーケース的な意味でも、うん、なんかうん、みんながさ15分とか20分の間に、うん、もう勝負曲しか持ってこないわけじゃん。で自分はちょっとそういうのから離れてたから全部新鮮に見えてさ、もしかしたらずっと見てる人からしたら、まあ、ずっと勝負曲やってんなって思うかもしれないけど、ね、自分からしたらもう、うん、何見てももう久々だからめっちゃ楽しいみたいなさ、うん、やっぱあのね東京女子流がさ、うん、同じ気持ちとかやってもさ、
はいはい、
わーってなれるしスーパーガールズがさ、うん、マックス乙女心とかもう十何年前の曲ですよ、うん、でもさそれが来たらさやっぱぶち上がり、
まあ、アンセムですよね
そう、なんかそういうアンセムみたいなのをみんなが結構出し惜しみなくやるのが、
うん、
ちょっと前だったらいやいつまでそんな昔の曲やんのよみたいな気持ちになってたかもしんないけど、うんうん、なんかすごい純粋に楽しめたから、うん、なんかあこういうのはいいよね、なんか定着してるんだよねっていう気持ちにもなれたし、うん、なんか新しいグループとかも面白かったし、うん、よかったっすけどね
といった感じで、
はい、
メール読んできましょうかね、
はい、
どうですか。
いやまああのさ、うん、音量問題最初に話したやつさ、
はい、
音量問題やっぱさ、うん、そのリスナーの方はさ、うん、あの優しいというか、
はい、
繊細な方がやっぱすごい多いですから、
はいはい、
あの音量小さいよって言って、うん、俺らが反応して、うん、でそれに反省されてる方がいらっしゃっていや、いいんだよって思うんだけど、うんうん、一応読もうかなって、ね、
はいはいはい、
マリメロさん女性30代千葉、はい、小出さん南波さんこんばんは、
こんばんは。
先日音量が小さくなってしまったとお便りしたものです。お二人が大変な労力を使って録音していると聞いて、うん、何も考えずにお便りしてしまったことをすごく申し訳なく思っております
、はい、
ボイシーのアプリで聞けるとおっしゃっていたのでまたボイシーで聞き始めました。もっと早くこのお便りを出していればと後悔しております。どうかコンプロラジオが続くことを願ってます。これからも月曜日楽しみにします。陰ながら応援していきます。
ありがとうございます、
はい、
ご丁寧に。
はるさん男性20代、はい、岡山県、
はい、
先日音量が小さいとつぶやいたものです。反応していただけるだけでなくご対応までしていただき大変感謝しております。素人なもので配信の際の音量設定を大きくするだけだろうなどと考えていたのですが、うん、そう簡単なものではなかったと知り申し訳なく思っています。
そうなんです。
おかげさまで私の再生環境でもストレスなく聞くことができるようになりましたお二人をはじめスタッフの皆さんにも大変ご迷惑をおかけしましたありがとうございました。
いやそんなに別に謝らなくてもいいんですけどでもまあ一般の方は確かにその音量と音圧の関係っていうのを多分分からないと思うんで、
うん、
音量上げれば音大きくなるって単純に思ってらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、
録音ってねそんなに浅いものでもないんですよね実は。
そうそうそうそう。あとやっぱダイナミックレンジですよね、うん、そのちっちゃい時と大きい時ってどんなものでもあるけど、うん、
はい、
それをどんどん狭めていくと、
うん、
そのまあダイナミズムはなくなっていく、うん、つうこともありますし、
うん、
不自然になっていくっていうのはやっぱありますよね。
けどきっと、まあ、やってて思ったんだけど、うん、ラジオは、うん、あんまりダイナミックレンジいらないんだろう
ってことなんだろうね。
喋、うんうん、りの緩急みたいなのは、
うんうんうん、
コンプがかかってても通じるってことなんでしょうね、う
ん、なんかさよくさ、うん、その映画のさブルーレイとかを見るとさ、うん、その音がちっちゃいみたいにさ思う人っているじゃん、うん、
あ、そのダイナミックレンジ広いことをね。
そうそうそうそうそう、そういうことですよね。でテレビドラマとかってずっとバーってでかいから、うん、あんま気づかないです。テレビ、同じテレビで見るとなんか映画がやたらちっちゃく聞こえるみたいな、うん、でかいところはすごいでかいから、うん、みたいなことってあるじゃん、うん、
あるあるある。
だそういうことなんだろうなみたいな。で僕らはテレビドラマ派というか、うん、でないといけないっていう、この音声コンテンツに関しては
ということでしょうね、
うんうん、ダイナミックなどいらないっていうね。
なるべくしっかり張り付いた音を取るようにします、
ね、はい、
はい、お便りどんどん読んでいきましょうか。これちょっと気になるお便りありましたね、
うん、
大阪府お刺身天国さん、
はい、
28歳女性会社員かっこ既婚です。突然ですが私は小説に出てくる性描写が苦手です、
うん、
AV を見たりエロ漫画を読むのは全く問題がなく、むしろ好きな方なのですが、
うん、
小説として文字に起こされているのを読むのが苦痛でたまりません。エロとして読んでいないのに急に性描写が出てくるとどうしようもなく恥ずかしい気持ちになり、とても読み続けることができません、うん、なので恋愛を描いた作品は基本的に避けるようにしています。このままでは読める作品の幅が狭まり、なんだか損をしている気持ちになるので克服したいです。お二人は苦手に感じた描写はありますか？またどのように克服していけばよいかアドバイスをいただけたらということです。
面白いね。
でも僕はちょっと気持ちわかるな。あんまり恋愛の小説読まないですし、
うん、
僕も、
うん、
で時々出てくる性描写、
うん、
しかもなんかやたら詳しい、
うんうんうんうん、
は恥ずかしいってなるかも。昔東野圭吾の小説で、
うん、
なんかいきなりそういう性描写が出てきて、
うん、
ってなったことあるわ。確かに
さ、AV 見たり、うん、エロ漫画読むのは問題ないんでしょ、
うん、ビジュアルはいいと。
ビジュアルはいい
けどイマジネーションに訴えかけてくるなっていうこと、
ね、で想像で補完するものっていうのが、うん、その AV だとかエロ漫画よりも、うん、より生々しかったりとか、
うん、
ってことなんだろうね。
でしょ
う、うん、
であとはもう字にするとこっぱずかしいっていうのはあるかもね、うん、
冷静に考えたらみたいな。
そうそうそうそう、
それもあるか。
普通に性描写の言葉遣いってあんまないじゃん、
うん、まあ口にしないしね
日頃、
うんうんうん、
それを字面にされた時の恥ずかしみっていうことかもしれないよね、
うんうんうん、克服かそれを。
いやいいんじゃない、克服しないで。
うわ恥ずかしいって思いながら、
うん
うんうん、私の想像力豊かって思いながら見るのが。
そうそうそうだ、恋愛の小説読まなきゃいいし、
うん、
恋愛の、あでも俺恋愛の小説確かに本当に全然読んできてないから、
俺も全く読まないな。
ね、
うん、
恋愛の小説ってどんなものなんだろうね、
うん、まあでも恋愛の小説じゃなくても小説の中に性描写が出てくることはまああるから、
ね、
うん、
まあまあ時たまあるよね。難しいな。
苦手なものはでも苦手だなって思いながら見るのも良いような気がする
けどな。
俺もさ、あの、うん、ちょっと違うかもしれないけど、
うん、
あのホラーとかは全然平気なんだけど、
うん、
なんか子供が痛い思いをするやつとか、
うん、
すごい苦手で、
うん、
ね、この間ネットフリックスで映画見てたらさ、
うん、
あのお母さんがヒステリックになって静かにしなさいみたいな感じで車にあの押し込めて車バーンって、
うん、
そのドアを閉めた時に子供が手を挟んじゃうみたいな描写があって、もうそれで映画を止めた。
無理だ、
もう無理だと思って、うん、なんかそういうのはあるね。だから避けれないよね、そういうのが出てきた時にさ。
そうだね、
うん、
うん、
克服もしようと思わないし、
うん、
うん、それに関して。
そうだね、で、うん、僕ホラー映画好きだけど、
うん、
ゴア描写はダメなんですよ。
あ、
実は
そうなんだね。
だからゴア描写の時ちゃんと目つぶってますから、ね、
ちゃんと目つぶるんだ、
はい、
目をうっすら細めるとかでもなく、
もう、うん、結構、うん、しっかりつぶってます。
今つぶってましたけど、
うん、
あ、そうなんだ。
だハロウィーンエン
ズ、はいはいはい、
この間見たけど、
うん、
結構目つぶってたもん、
ね、
やっぱり。あとなんだ、あのほら X とかさ、
X ね、
うん、あれとかももうしっかり、 俺ね、あの先端恐怖症なんですよ。
あ、そうだ
った。目の描写 NG なんです
よ。へ
え。NG いっぱいありますけど、うんうんうん、目の描写嫌なんで、うん、もう目の描写が近づいてきたらもう自動的にもう目つぶるか、うん、もうそっから15倍速ぐらいにして、うん、ベアって。
え、目によるとかそういうこと？
目によるのも不安になるからあんまりやってほしくないし、うんうんうん、目になんか起きそうって思うやつとかもう俺本当に無理なの、
うんうんうん、
それはもうつぶっちゃうんで、だからもう苦手なものは苦手なんで、
うん、
描写というものにおいて、
うんうんうん、
もういいと思うよ別に、性描写に性描写の文章が苦手ならもうそれでいいと思う、う
ん、だし、なんか思うのはそのホラーとかで考えると、
うん、
そういうものっていうのは、
うん、
なんならそういう心のなんか溝落ちをゾワゾワさせるようなことを狙って表現してる部分も、はい、多分にあると思うから、
あるある
、うん、それは別に思惑通りというかある意味さ、うん、だからいいんじゃないのかな、
うんうんうんうん、で全然いいと思う、
うんうん、
ソーシリーズとかさ、うんうん、好きなのにほとんど、
あー分かる、
うん、ほとんど直視できない、
うん、いいんで見てらんないもんね、
そうそう、だからそこをうまく飛ばして、
うんうんうんうん、
結果だけえ、うん、こいつがみたいなそこだけ見てるっていう
だから全然その楽しみ方だと思うな、それもな、
そうそうそう、
なんかうわここ苦手だなっていうのも、
うんうん、まあそこはもううまいこと飛ばしていきましょう、うんうん、じゃあ次のお便り、東京都まだ夏なんだけどさん、20代の方です。こんにちは、こんばんは。
こんばんは。
もやもやすることがあります。お二人の所感を伺いたいです、はい、こんなクソ暑いのにファッションの冬物のお知らせが来ました。でも好きなブランドなので一通り見た欲しいものリストに入れてるのですが、うん、後回しにして毎回買いそびれます、うん、お二人はこのファッションの先回り感許せますか。ほんとそうだよね。
あのさ、実感湧かなすぎんだよね。
湧かない、全く買う気がしない。
秋物でもそうだしさ、ああ
もうすでにさ、
うん、
結構しっかりめな冬物の、うん、さこう案内が始まってるじゃん、うん、予約とかさ、うんうんうん、これ気温30何度でさ、うん、ジャンパーとか買う気が全く起きないのよ
よくさ想像できるよね、
うん、
だって俺らはさ、うわちょっと寒くなってきたなってっていうことで、うん、上着が欲しいなってなるのにさ、そう
そ
う
そ
う、
初めて10月ぐらいになって、
うん、
こうあもう買わなきゃって思ってくるのに、
ね、あこういうのなかったなとか、うん、あのリアルに気づくのって
そう、
ね、そういうことじゃん。なのにさ、
いやちょっと7月8月にさ、11月12月に着るものさ、
うん、
やっぱ買えないよ。
でもあれなんじゃない、やっぱさ、その受注とかそのいろんな関係でちょっと先回りしないと生産とかさ、
うん、まあそれはもちろんね、うんうん、あると思うよ。
追いつかないんじゃない。
あの12月に T シャツ買うのはそんなに難しくないのよ、
うんうんうん、
でなぜかっていうと T シャツってさ中に着たりもする
じゃん、常に着てるからね、
そう
人は
そう、
うん、
だから T シャツは結構オールシーズンいつでも買えたりするんだけど、うん、けどジャンパーは無理、うん、8月には
何にも思い浮かばないよな。
いやちょっと待って、でもさ冬場にさ、うん、短パンを買っとくっていうのもさ別に無理じゃなくない？
あそうかな。
寒いうちから暑くなることを見越して、うん、なんか涼しげなもの買っとくっていうのはできるのに、
うん、
なぜかその逆ってやりにくくない？
なんでなんだろうね。
だからやっぱり暑いのが今ひどすぎるんだよ、
うん、
暑すぎるからこれあったかいものを買えないんじゃないかな。
俺さちょっと話ずれるかもしんないけど、
うん、
なんか UV カットの薄い長袖みたいなのあるじゃん、うんうん、
あるある。
でその東京アイドルフェスティバル用にそれ買ったんす、
うん、
買ったんだけど、うん、それ着ると UV カットどころか、
うん、
なんかもう汗ダックダックになって、
うん、
もうビッタビタになって、うん、気持ち悪いわけ、
うん、
だから速攻脱いでさ、
うん、
でカバンに突っ込んでたんだけど、
うん、
なんかっていうくらい、なんだろう、夏に長袖着るとか、
うん、
想像っていうか、うん、ありえないんだよ
本当はね、
ありえねえんだよ。で、うん、俺しかもその脱いだ服、うん、なんか気づいたらどっか行っちゃってたし、
え、なくしたの？
そう、あの1回しか着てないんだけど、
うっそ、うん、
イレギュラーすぎてさ、あの夏に長袖を着るっていう、ね、俺がね自分が、うん、うっかりやっちゃったんだけど、うん、だありえねえんだよそんな
ありえないよね、
あの上着をなんか、うん、あの着る自分を想像するっていうのがさ、うんう
ん
う
ん、だなんかこの夏の時に冬のこと考えるとか、うん、冬の時に夏のこと考えるって、うん、俺は時々するんですけど、うん、まあ、例えば、うん、冬にさお風呂入って、うん、なかなかシャワーからお湯出てこないじゃないですか、うんうんうん、はい、ですんごい冷たい水の時間長いでしょ、うんうん、あれさ、うん、夏に出せよって思わない？
それはだってさ、
これ夏出せよ。
それはもう外気温でなんか冷えてんじゃねえの？
いや、タンクみたいなのさ、いや分かってるよ、うんうん、それは意味は分かってるんだけど、うんうん、けどこれを夏に出してくれればくれれば全て解決するのに、そんなんでさ夏はあんなぬるいの出して、ぬるいとかもうほぼお湯に近くなってるさ、うんうんうん、もの出すくせにさ、うん、冬もう死んじゃ針金みたいな水出てくるじゃん。
針金みたいな水
さ、いやそれ食器洗う時も思うのよ。
ああもうだって冷めなきゃしょうがないもん。
そう冬場はさ、そのお湯にして洗うじゃん、うんうん、でまあその油汚れとかを、うん、落とすのに、うん、お湯目の方がいいからってのもあるよ、
うんうんうん、
食器を洗う時にお湯目の方がいいからってのあるけどさ、うん、夏場なんかさ、うん、そのお湯の方にさしなくたってさ、うん、一番右側のさ水側なのにさ、うん、もうなんかずっとぬるいの出続けるじゃん。
全然ぬるいもんね。
そう、う
ん、
であと野菜洗ったりとかするときさ、うんうん、本来もっと冷ための水で洗いたいのよ。
本当はね。
本当は
なんかレタス柔らかくなっちゃうんじゃないかぐらいのぬるいの来ちゃうもんね。
来ちゃうじゃん、うん、しばらくさ、うん、このあ最初のぬるめの時間を流しといて、うん、ちょっと冷ためのやつそのパイプの奥から出てこいと思ってやるのにさ、うん、全然出てこない。最近なんか
あれだよね、アトロクでもさ、あの、うん、自宅交互浴の話してたよね。そういえばね、
あしてたしてたしてた、
お風呂入って、はい、水を浴びようと思ったら、はい、うん、意外と浴びれるみたいな。
そうそうそう、
なぜならぬるいから、
ぬるいから今やね。
ごめんまた話そらしていい、ちょっと、はい、それで思い出したんだけどさ、うん、家でその交互浴まで行ったじゃん小出くん、はい、もう近いよ、あの
遠い、
遠
い、
ノーフルを整い家整い近いよもう。
いやそれはマジで遠いわ、うん、だって何も使ってないんだもん、
う
ん、
もう
ちょっともう一回それごめん、もう一回説明してもらっていい？さあまあこれちょっとボイシー時代に物議を醸した難波さんの異常行動ですけど、
いやだから、はい、サウナ入って水風呂入るその寒暖差を味わってから、はい、その座ると、うん、座ってその体温が通常に戻っていくのが整いって言ってるわけじゃん、うん、
その外気浴の中でね。
そう外気浴の中で、うん、その寒暖差が大きければ多いほどなんかガンとくるみたいな話がありまして、うん、
はい、
で、うん、俺はそれを、うん、実は、うん、寒暖差 の, その温度差ではなく、うん、何にもしないことが整いなのではないかと、
そのじっとしている時間、
そう、うん、気づいてしまってね、
気づいちゃった、
うん、目覚めてしまったそれに目覚めてしまう、そう開眼しちゃって、はい、そうではないか、うん、だから要は携帯だテレビだ、うん、ポッドキャストだ、うん、なんか分からんけどなんか常に片手に持って情報を入れてる状態、
うん、そうですね、もう現代人はそうですよ、
そう、うん、もうテレビ見ながらでもそうじゃん、うん、はい、いつだってそうですよ、うん、ご飯食いながらもスマホ見ながらとかもいる、うん、全然
いる。
なんだけど、うん、そういうものから全部解き放たれて、うん、素っ裸で、うん、あの椅子に座ってるから人は整うんじゃないか、
うん、
という仮説に基づいて、
はい、
家で、はい、全部携帯とかを持たず、うん、
持たず
素っ裸になって
全裸でで
ソファーに寝そべる、座椅子に座って上をただ見つめるをやったら人は整うのではないか
って狂ってるで、
うん、
整ったんですか整ったんですか
ちょっとサウナで得られる整いとは違うけど、あの整いますよ
なんでそれ整いますよじゃないんだよ
もう携帯見なくていい
って狂ってるよ
もう特別な時間味わえますよ ただ小出くんは、はい、その家でその銭湯とかサウナとは違うけど、はい、いやもうそこまで一旦ちょっとお風呂のお湯とぬるめの水、はい、でもう寒暖差狭まってるじゃん
まあ確かに、うん、サウナと水風呂ほどではないですよ。
でしょ、うん、狭まってる。それをどんどん狭めていくと、うん、もう風呂いらなくなる
ただ脱いで
そう
すっぽんぽんで座椅子に座って、ね、もうブラーンとして
天井を見つめるそうするとあーって人生
人はいやあのさちょっと待って、うん、
人はこれが必要だ
った。あなた本当に整ったことあるそもそもそれをしたことがあるんですかあなた。それを経験した上で比較してこれはほぼ整いだっていうふうに本当に言ってますサウナと水風呂の整い知ってる知ってるやつが言えよそれ
そんな人それぞれだろうが。
いやいや違う違う、整うっていう状況は人それぞれじゃないんだよ、うんうん、あれは大体みんな同じこと起きてる。
いや俺も大好きですよ、
うん、その状況、
うん、もうだって よく行くし実際さ、う
ん、グワーンってくるやつ、
グワーンなる、グワーンなる、グワーンなる うん、けれども本質はそこじゃないだってい
やそれはちょっともうね目覚めすぎ。
本質は何も考えずぼーっとすることだっていうさ
そこが本当の整いだから。
そうそうそうそう、
家で別に寒暖差なくてもいい。
そうそうそう、
全裸で、う
ん、もう温度差なんてもうあれですよ、だからちょっとしたデザートみたいなもんで。
デザートなんだね、
うん、に過ぎないわけ。
じゃあもはや全裸である必要あるんですか
そうかもしんない
ね
あ、ただ全裸である必要はちょっとあるかも。その締め付けみたいな、その
もう開放感。
そうそうそうそう、
なるほど。その整いには開放感が必要だから、うん、全裸である必要はある。
そう、 T シャツとかズボンとかパンツとかの何かしら身にまとってしまっているものからの、うん、
なるほど、
開放っていうのはもしかしたらあるかもしれない。
うん、うん、でもその整ってる時、外局してる時にタオル巻いたりとか全然してますけどね、
うん、そうだね、うん、そうだね
逆にそのサウナとか行って、うん、その、うん、完全なすっぽんぽんで、うん、はいっていう人もそんなに多くないけどね。
確かにそう
だな。いないわけじゃないけど、まあ、うん、みんななんかしら
タオルね、そう、巻いたりとか、
巻いたりとか、
なんならだって今サウナハットの人とかね
全然いるからさ。
いるからな、うん、確かにな。
人によっちゃそのなんかガウンみたいなの着てさ、うん、やる人もいるし、
うんうん、いるわいるわいるわ、うん、ちょっとじゃあその人たちは本質分かってないのかもしれない
もうあなた整いの何なんだよ
あ、帰りちょっとサウナ行きたいんです、うん、
サウナ行くんかい
で、何でしたっけ、ファッションの先回りね、
はい、
うん、
いやもう話が迂回しすぎちゃってもうここに戻ってこれないですけどまあまあ、さっき言ったような話ですよ、
うん、
気持ちは分かります、
うんうん、いやいいよ別
に。お腹いっぱいの時に、うん、牛丼屋の前通って、うん、で牛丼の新作登場みたいな、うん、なんか旗とかさ、うんうん、タペストリーとか出てるじゃん。あれ見るともう本当に吐きそうになる。
マジそうだわ。
それと近い現象だと思うよ、うんうん、
だからさ、買い物とか行った時にさ、うん、お腹いっぱいで買い物行ってメニューとか考えれる人は本当にすごいと思う。
すごいよね、
その先のことをさ。
すごいよね、
うん、俺はもうその日の夜とかしか想像できないから。
できない、
うん、だから先回りしてる人はなんか、うん、ね、特殊ですよね。
先回りができてこそもうファッショニスタなんじゃないですか。
まあでも本当そう、煽ってるのもあるんでしょ、その時にしか買えないみたいなさ、
う
ん、今予約しないとダメみたいな、
うん、で後々ね後悔したりするんだよね。あああの時買ったけどよかったとかさ、
ね、まあいいですよもう、うん、まだ夏なんだけどさ。
まだ夏だから ね、
いいペンネームですね、
はい、
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん